ニュートンのゆりかご。この番組は毎回パーソナリティが今話してみたいゲストと対談を行い、そのゲストに次回のパーソナリティを託すリレー形式の番組です。今回は、ミコさんからバトンを渡されました。私、イタミンが話してみたいゲストの方をお呼びしております。今回のゲストは、ナンジーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ナンジーさんは、樋口塾の方でして、ナンジーのモノキャストという番組を、一人語りのラジオですよね。
そうですね。一人語りのラジオです。うん、特にテーマもなく、語ってるだけの、はい。ラジオです。
そうなんですよ。で、樋口塾の中でも、まあ、まだね、この番組に出てない方、結構いらっしゃるんですけれど、最近入ったんですよね、樋口塾の方に。
そうですね、9月か10月、うんうん、10月だったかな、くらいに、はい、入りました。
そう、なんか最近、どうせなら最近入られた方って、あんまり絡みがない方とお話ししてみたいなっていうこと、うん、と、あと、ナンジさんのポッドキャスト、一人語りなんですけど、あのテーマが結構面白くて私がこの今日の収録は10月の末なんですけれど、最近出たあのタイトル、デブの話。
はい、デブの話してますね。はい。
これちょっとあの、脱線しちゃうんですけれど、そんなに体重あるんですか、はい、今あの、ズームで収録してるんですけど、正直そんなにあまり大きく見れないので。
まああの、厚みが結構やっぱりありますよね。あの、深さというか。
深さ
100は、100、このまま110いってるので。
いや、大変。大変。
はい。イタミンさんみたいにヨガやってる人からは信じられないかもしれないですけど。
でも健康診断引っかかりそうとか。
あ、もう引っかかってますよ。いっぱい。
バリバリ、はい。バリバリ引っかかっちゃって、
はい。血液は多分やばいですね。はい。
まだお若いのに。
まあまあ、そんな感じの自分の話したいことを話してる中で、結構変なテーマ選びがちっていうのはありますね。
そう。面白いんですよ、本当に。花雪のやつも面白かった。
はい、あ、うん、ありがとうございます。
結構ね、あの、すごく、この方のこのタイトルの選び方と内容ならきっとお話ししてて面白いだろうなって思ったので、今回お呼びさせてもらったのと、あと、テーマなんですが、
はい。
実は樋口塾の方で、私、あの、ポロッと、ビジュアル系の音楽について話せる人いないかなみたいなことをお話ししたときに、全然反応がない中で、なんとナンジーさんだけ絡んでいただいたんですよ。で、それが非常に嬉しくて、ま、じゃあ今回で、他に全然あんまり反応なかったんですよね、結果。まあ、
それがちょっと意外でしたけどね。まあ私はそんな詳しいわけじゃないんですけど、
うんうんうんう
ん、なんでこんなに反応ないんだろうと思ってたんで逆に。
そうなんですよ。はい、一応90年代ですよね。90年代かも2000年代前半、はい、初期の方に、まあ、大ブームというか、もうね、カラオケ行ったらみんな歌ってたんじゃないかぐらいの勢いだったんですけど、意外と反応がなくて、まあ、ビジュアル系って言ってしまうと、なんか怒る人もいるかもしれないんですけど、例えば、あの、グレイとか。
ああ、そうですね。はい。う
ん、その辺も、なんか、広く見ればそうかなっていう。まあ、ちょっと、まあ、いろいろ文句がある人はいるかもしれないですが、そこは一旦置いといて。
まあ、ビジュアルが、なんていうか、あの、特徴的な、あの、アーティストの方々っていう、そうですよ、そうそう感じのイメージで言うと、ビジュアル系っていうくくりにしちゃうと、うん、ラルクファンには怒られそうなので。
そうですね。怒られちゃいますよね。うん。だけど、まあ、あ、こんなに世の中にはいないもんなんだっていうふうにすごく思っていて、
はい、
あの、
はい、
まあ、一人で聞いてるのもすごい好きなんだけど、たまには話してみたいなということで、
はい、
今回ナンジーさんと、まあ、ラルクを中心に、音楽談義できたらいいなと思ってます。
はい。まあ、とは言っても私結構一般人だと思ってるので、ビタミンさんの好きなところをちゃんと一般人の視点として、聞ければいいかなと思ってます。
いやいや、そんななんかその、はい、ラルクのその音楽性がどうのこうのなんて私そんなね、音楽もやってないので語れはしないんですけど。
はいはいはい。
なんか、いつから聞いてます?
まあでも、ラルクはもう、多分あの自然に耳に入ってきた感じですよね。あの、いや多分世代的にはそうだと思うんです。あの、私、うんうんうん、まあ、30代半ばなんですけど、
うんうんうんうん、
あの、 グレイとかラルクはもう、あの、普通に街に歩いてたらやっぱ聞こえる、
うん、
あの、アーティストたちだと思うので。
うんうんうんうん。
だからまあ、あとアニメで結構主題歌やってるのもでかいかなとは思いますよね。
ああ、確かに。ラルクって、あの、GTO とか、はい、その辺からアニメの、曲も結構やりましたもんね。
結構やってたんで、まあ、うんうんうん、中高生ぐらいだとやっぱそこから音楽知ること多いので。
はいはいはいはい。
それで多分ラルクはもともと聞いてたんじゃないかなと思います。
いやー、どの辺が好きでした？
でも、うん、正直初期の頃ってあんまり私その意識して聞いてたわけじゃないので、
はいはいはい、
どちらかというと、なんか、あの、成長して、大学ぐらいに、あの、
うん、
大学ぐらいに、あの、カラオケ行った時に、
はいはいはいはい、はい。
ラルクの曲を入れるじゃないですか、みんな。
そうですね。うん。で、メンズは入れがち。
その時のプロモがめちゃくちゃいいんで。
あ、そうだ、プロモがすごい気に、あの、好きって言ってましたよね。
そうなん
です。その、ディスコードの方で。うん。
それ見て、やば、このアーティストたちって思って、でなんかまあ、うん、もともと曲は知ってたんですけど、
はいはいはいはい、
そこら辺で結構引き込まれたかなと思いますね。
ちなみにどの PV 見てやばって思ったんですか？
一番好きなのはピーシーズです。
ああ、はいはいはいはい。ちょっと本当アートっぽいやつですよね。
あれはなんかナイフの物語なんですよね。なんか200-300年ぐらいのナイフの物語をプロモの中で再現していて。
うんうんうんうんうん、
初めになんかその中世ヨーロッパかなんかちょっとヨーロッパぐらいからナイフがどんどんどんどんハイドにまで受け継がれていく物語をミュージックビデオでギュッとしてるんで。
うんうんうんうん。
それが一番好きでしたね。
うわーって思ったんですか？
うわーって思いました。
それは、あの、カラオケで。
カラオケで。カラオケで君の。まあ、カラオケであんま入れる曲でもないんですよ。
そう、私もちょっと思ったんですよ。なんかこうね、ウィンターフォールとか、なんか歌うんだったらその辺かなってちょっと思ったんですけど、ピーシーズ歌った人がいるんだなって今思いました。
はい、今、ナルクファンがいたんです。
ああ、なるほどね。うんうん。
友達に。
はいはいはいはいはい。
まあ、その影響はでかいですね。友達がよく歌ってたって。
うんうんうん。それで、なんか、やばってなって、で、ラルクを、まあ、なんか、ちゃんと聞くというか。
まあ、ラルクと意識して聞くようになったのは、そこからな気がしますね。あの、CD とかちゃんと借りてとか。
はいはいはいはい。
今までテレビで流れてるからとか、そういうぐらいでしか聞いてなかったんで。
はいはいはいはいはい。で、プロモだったら他何がおすすめですか？
ダイブトゥーブルーとかも好きですね。
ああ、ダイブトゥーブルーもいいですね。落ちてくやつですね。
そう、落ちてくやつ。なんかサラリーマンみたいな男性がマンションから落ちていくところで、まあそれ自体もそうなんですよ。そのマンションから落ちていくところで、
うん、
なんていうんですかね、あの、マンションの一室でラルクのメンバーが演奏してるシーンがなんかめちゃくちゃ好きなんですよ。
ああ、はいはいはい。あの、すごいシンプルに歌ってますよね。はい、その、後ろで背景で男の人がこう落ちてくる以外は、はい、一室の中ですごくシンプルに、ただ歌ってるっていう。
ただ歌ってる。
うん。
あの人たちの何ですかね、あの歌ってる感じめちゃくちゃかっこよくないですか？
演
奏がめちゃくちゃかっこいいなと思ってて。
いや、かっこいいです。かっこいいです。
だ、そういう意味だと、レディステディーコーの時の、
うんうんうん、
に、プロも見てて、あの、タバコ、はいはい、吸いながら弾くじゃないですか。
ケンちゃん。
はい。
ギターのケンさん、ね。
はい。
ごめん、ケンちゃんとか言っちゃった。うんうんうん、
あれ見るとタバコを吸いたくなる人の気持ちが分かりました。
いや、ケンちゃんってあの、うーんと、ハニーの
頃
も分かります？
はいはいはい、はい、
狭い中でぐるぐる、
はい、
金色の背景の中で、はいはい、あれのケンちゃんもすごいかっこよくないですか？タバコ吸ってギター弾いてるやつ。
普通に考えるとあれすごいマナー違反なんですけどね、多分。
いやいや、
あれがめちゃくちゃ様になるのが、すごい、なんかそのビジュアルというか、そのスタイルとしてのかっこよさがあるのがラルクはすごいなと思いますね。
そうですね。今だったら多分もうすごい怒られるかもしれない。はい、でも確かあの、ハニーのプロモのやつ、はいはい、ケンちゃん、確か1時間ぐらい、あれ何回も弾いてたらしくって、まあ、いろんな角度でこう、ぐるぐるぐるぐる。
あの状態で。
あの状態で。で、あれ、加えながら、ものすごく頭振りながら、あの、ギター弾いてるじゃないですか。だから、はいはい、1時間それやりっぱなしですごい気持ち悪くなったっていうのをどこかのインタビューで読んで、まあ、そうだろうねっていう。
まあ、そうですね。確かにそうですね。そこまでして吸いながらやるっていうスタイルをちゃんと貫いてる。
すごい。そう。いいですね。私、仮装とかも好きですね。
仮装いいですよね。なんか、あれこそラルクのなんか世界の、って感じがすごいするなっていう象徴的な一つだと思ってます。あそこら辺、うん、
あれはすごいですよね。あの、はい、てっちゃんが確かあれ哲也があの曲を作ってでハイドにあのなんだっけ確かですよ、うやむやだったすいません。で曲を渡してなんかその死をイメージするような曲がいいなみたいなことをポルってハイドに渡したら、はいはいはい、タイトルが花仮装できて、はいはいはい、あの歌詞が来て衝撃だったみたいな話を。
うん、
そう仮装好きなんです。
仮装でもあれなんですよね、あのなんか徹夜っぽくないですね雰囲気的には。
そうね、あのてっちゃんの曲って結構明るい感じの曲多くないですか。
あ、そうですね、自分どっちかというとなんか作曲してるのを調べた時に徹夜の曲で好きなのがめちゃくちゃ多かったので。
ああ、例えば、はい、
まあ、そのピーシーズもそうですし、
そう、ピーシーズそうですよね、
うん、そう、ダイブトゥブルーもそうなんですよね、確か。
そう
ちょっと自信ないですけど、リンクとかも確かそうじゃなかったかなと思ってたんですけど、
ミルキーウェイとかもそうかな、
なんか人に結構聞きやすい曲、大衆的な曲作るのがイメージがあって、で、自分のイメージだとハイドがなんかその妖艶なというか、あの、
たまんないですよね。
曲作る感じで。まあ、イメージはありますね。そういう。
で、ケンちゃんが作るとロックって感じですね。
ああ、そうですね。
ちゃんと、作る、それぞれ作る曲によって、雰囲気が違うんだけれど、ちゃんと聞くと、こう、ラルクみたいになってるのが、めっちゃ好きです。
すごいですね。まあ、全員が作曲できるっていうところ自体が、まず、アーティストとしては珍しいかなと思うんですけど。
あ、そうなんだ。
そこのなんか幅の広さというか、曲の幅の広さがすごいできてるなっていうの、プラス、それがちゃんとラルク・アンシエルっていう一つの、なんか、世界というか、それを作ってるのが、すごい、すごいです。
なんか、最初におっしゃってたんですけれど、結構広く浅く聴けるっていうふうに。
はい。
ナンジさんおっしゃってたじゃないですか。
はい。
なんか他はどういうのとか聞いてるんですか。
あ、もう本当に、広いですよ。なんかユズとか、ミスチルとかも好きですし、はいはいはい、バンプオブチキンとか、エルレガーデン、アジカンとかも好きですし、あと普通に最近の夜遊びとか、クリーピーナッツとかそういうのも聞くし、みたいな。で、当時だったらちょっとなんか、CM で聞いたことのある洋楽とか、なんか、聞いたことのあるクラシックとかもかじったりして、はいはい、本当になんか、聞いたことある曲をどんどん増やしていったような感じですね。
なんか、ちょうど昨日、この収録の前日に、はいはいはい、ラジオの方のコミュニティのディスコードで、喋りをちょっと喋ってたんですけど、はいはいはい、でその時に、話してた内容として、その自分が好きな音楽が、どういうものなのかっていうのを分析すると面白いよね、みたいな話を。
ああ、なるほど。
ちょうどしていて、で、はい、ナンジーさんはどういう傾向があります？
自分の好きな曲。
そう。曲、なんか別にラルクとかの、でも、ラルクとかの、はい、ラルクの曲だけにこだわらず、自分の好きな曲ってあるじゃないですか。はい、このアーティスト、はいはい、この曲好き、みたいな。
はい。
うん。多分、ミスチルとかだったりしても、ミスチルの中でも好きな曲って絶対あると思うんですよ。
はい。
うん、
好きになる、その、なんていうんですかね、理由とかそういうところですかね。
そう。そうだし、あ、自分ってこういう曲好きなんだなとか、こういうアーティスト好きなんだなっていうのが、曲から見ることってあると思うんですよね。もちろん、ラルクもあるんですけど。は
いはいはい、うん。曲のイメージで言うと結構ポップなのが好きなんですよ。
はい。割と。
で、あと楽器で言うとドラムとかがなんか好きです。
ああ、ドラム
の音。ドラムの音は好きですね。
なんかドラムの音でこれ好きっていう曲なんですか？
ちなみにラルクだと、やっぱドライバーズハイがめちゃくちゃ好きで。
ああ、かっこいいですね。
なんか追いかけていく感じの はすごい好きですね。
うんうん、疾走感ある感じですね。はい、うんうんうん。
で、あとは多分、好きになる、その、深く好きになる理由としては、結構歌詞とか、そのアーティストの、なんていうか、その曲が作られた背景とかを知っていくとめちゃくちゃ好きになる。
あ、そうなんだ。じゃあ、ちゃんと歌詞を読んで、で、はい、その歌がどういうふうに作られて、どういう意味を持ってみたいなところまで知って、
そう、そうですね、そうですね。
なんか、ラルクに問わず、その中で好きな曲とかってあります？特に。
例えばですけど、結構ミスチルは、
うん、
結構し、周りの、周りにミスチルファンみたいなのもいたりするので、
あ、もう多いですよね、ミスチル。
はい、話したりすることあるんですけど、
はいはい、
その中で言うと、小林武史さんプロデュースから最近結構抜け、まあ、うんうん、セルフプロデュースみたいな感じになってる、うん、ところでの、なんかその転換の時の、なんていうか、その旅立ちっぽい曲とか、もう今決意をしてこれから歩いていくぞっていう意味での、なんかあの足音って曲あると思うんですけど、ビーストロング、あそこら辺がすごいなんかその決意の曲っぽい感じがして、
はいはいはいはい、
あそこら辺はそういうなんかエモさがあるなと思って好きです。
はいはいはい。あ、じゃあそれぞれの聴いてる曲の中にこう、うん、なんだっけ、背景とかちゃんと理由とかがあるのが好きなんですね。
はいはい、あ、そういうのは好きですね。
ちなみにラルクだと、まあ、ピーシーズはもちろんそうけ
ど。まあ、最近聞いてて、うん、まあ、私もともとそのシングルぐらいしかあんまり詳しくなかったんですけど、
はいはいはい、
最近いっぱい聞いたので、うん、その中で言うとブレイブリーがすごい。
ああ、はいはいはいはいはい。うん、結構最近の曲か。
ブレイブリーは、リアルだったかな。
うん、
なんかちょうどラルクが一回活動休止した後に復活した後に出たアルバムあたりの曲なんですけど、
はいはいはいはい、
それに対してなんかファンの批判、ね、ファンにいろいろ言われたことに対しての批判的な曲を作ってるんですよね。確かブレイブリーって曲。で、それ聞いてなんか、うん、ポップな感じで皮肉なことを歌ってるんで、それなんか初め聞いた時ビビッと来た後に歌詞見て、そのなんか、流れも見てなんか好きになりました、すごい。
ああ、じゃあなんかあれなんですね、今の2曲を聴いてる感じだと、決断とかその新しく何かを始めるときにの葛藤から出たみたいな曲が好きなんですね。
確かに。
うん、
すごいすごいすごいですね。
今の2曲はそうかなと思って。
はい、確かに全然そんなの意識してはなかったですけど、さすが伊丹さんですね。
いや、何言ってんの。いや、今の普通に聞いてて。
はいはいはい。
そういうものを無意識で求めちゃうんですね。
でも確かにそうですね。そういうの好きですわ。
ここから新しく始めたんだとか。しかも、どっちかっていうとなんかこう、うん、結構逆境ですよね。
ああ。でも言われて、すごい納得する曲がいっぱい今出てきました。
例えば
そういう、まあ、全然ちょっとアーティスト違うやつで。
もちろん、もちろん、いいじゃないですか。うん。
まあ、多分そんな有名じゃないですけど、ザ・ピローズっていうバンドがいて、
うんうんうん、
それ、なんかあんまり売れてないんですけど、
はいはいはい。
その売れてない時に自分たちの曲には自信があるけど、うん、なかなか売れないっていう時に書いたのが、ストレンジ・カメレオンっていう曲で、
うんうんうんうん、
人に合わせることができないカメレオンを模して曲作ってるんですよ。うんうんうん、だから色、
はいはいはい、
俺は色を変えられないけど、なんか、周りの色に合わせられないカメレオンだよ、みたいな。
はいはい、
で、それを決意して、その曲を出して、なんか、この、今の自分たちの音楽を続けていく、みたいな感じのやつ、好きだったりするんで、
うんうんうんうん、
まさにだなと。
ああ。じゃあ、そっか。じゃあ、周りからこうなんか例えば非難されたりだとか、あと
ま
あ認められないって言ったらおかしいけれど、なんかあんまり、まあ、認められてない、まあ、売れてないところですよね、まあ、
そうですね、う
ん、
理解されないみたいなところに、
うんうん、自分の旗を打ち立てるとか、それでも自分はこれでいくんだっていうようなのを見せてくれるのが好きなんですね。
好きですね。好きですね。めちゃくちゃ好きですわ、それは。
おーみたいな。自分の色出してきたみたいな。
はい、今すごいなんか、何ですかね、うん。なんとか診断受けてる気分です。すごい。勝手に今、アハ体験してます。すごい。
あ、本当ですか。
はい。めちゃくちゃ今、はい、いい気分です。
よかった。でもいいですね。なんか、他の曲でもそう 他にも探してみるとそういう曲ありそう、いっぱい。
ありそうですね。はい。
うんうんうん、
逆にど、その話の時、イタミンさんはどういうところで好きだったみたいな、あったんですか？
と、私は、なんかその話してた人も、まあ、どっちかっていうと、そのビジュアルとか、ビジュアル系とかが好きで、
はいはいはい、
で、なんか話をしててすごく思、その人が言ってたの、その人はなんか、演技力がすごい高い曲が好きだって言ってて、
演技力
要は、あの、はい、世界観、没入感があるのが、
はいはいはいはいはいはい。
で、あ、確かにそれあるなと思ってて、例えば、ラルクとかも聞くと、もうすごい没入感
ですよね。
聞いた瞬間も、上から下ものどっぷりラルクみたいなのもあるし、で、私、ルナシーのロズヤって曲が好きなんです
よ。はい、ああ、はいはい。
あ、めっちゃかっこいいじゃないですか。
かっこいいですね。
あれのドラムがすごい好きなんですけど、深夜さんすごい好きで。はい、で、そうな、どっぷり入るのが好きっていうのを聞いて、うんうん、あ、まあ確かにそうだなと思って、今日聞き直してと思ったのは、なんだっけ、私その、いわゆるビジュアル系とか、当時すごくパワーのあるバンドの人たちがすごい好きなんですけど、
はい、
私、X とかも好きだし、例えば X とか、
はいはいはい、
あの、亡くなっちゃったっけ、ヒデとか、
はい。
めっちゃ好きだったんですよ。で、そういうのを聞いて、好きなのは、没入感も私確かにあるなって思ったんですけど、はい、もう一つは、なんだろう、万能感、あれ聞いてる時の
万能感。
すごい、やっぱカリスマ性がバーンと出てくる曲がすごい好きで、もうこの世界は今自分が、こう、世界を握ってるからみたいな感じの曲を出してくるじゃないですか。
はいはいはい、
あの、V 系と言われてる人たちって。
はいはいはい、はい、
うん。だから、ロズヤとかまさにそうだし、ヒデのピンクスパイダーとかもそうですよね。ものすごいっす。ああ、
そう、うん、そうですね。はい。
うん。もう完全に今ここの世界は俺のものだからっていう、こう、覇王感がたまんないなと思って。
覇王感
そう、なんかもう、全然それこそ、自分の今このあの、今こうやって生活してる世界と全く違う世界のに入れるのがすごい好きだなって。
ああ、なるほど。
うん。だから、ピンクスパイダーとかなんで、もう、何それって思ったからタイトル聞いたときに。
そうですね、
うん。でも聞くとめちゃくちゃかっこよくないですか、あの曲。
めちゃくちゃかっこよくて。
めちゃくちゃかっこいいし、プロモもそれこそかっこいいし、もう永遠に聞いてられる。本当にあの世界に入って、あ、自分は今ヒデはこのヒデの世界の中でナンバーワンなんだっていうのがこう出てるのが好き、
うんうんうん。
で、サイドさんもやっぱりものすごいカリスマ性があると思う。あのカリスマを前面に出してる時がいいですよね。
はいはいはい。
うん。だから、さっきナンジーさんは、てっちゃんのポップスっぽい曲がすごい好きっておっしゃったじゃないですか。
はいはい。そうですね。
私はもうなんか、ザ・ラルクみたいな曲が好きなんですよ。うん。だ仮想とか。
はいはいはいはい。
そういうのがすごい好き。虹とか。
ああ、いいですね。はい。
うん、まあ、あと、フラワーも好きなんですけどね。
いや、フラワー、何ですかね、あれ、私もめちゃくちゃ好きなんですけど。
いや、私、多分人生で初めてラルクが始まっ、ハマったきっかけがフラワーなんですよ。
ああ。
もう、聞いた瞬間に虜みたいな感じだったから。
フラワー、すごいですよね。あんなかっこいい枯れたい、なんか、聞いたことないですもん。
そうそうそうそう。歌詞もかっこいいし、ね、歌詞もいいし、ハイドさんかっこいいし。もう本当に聞くとなんか、一面が花に、お花畑が見えるような曲なんですよ、うん、私の中でもあれって。だから、そういう風に聞くだけでちゃんとこう、イメージ、その世界に入らせてくれるし、
うんうん、
その世界を作ってるのは今ハイドなんですっていうの、のパワーを感じられるのが好きです。
ああ、じゃあ、そういう人は確かにそのビジュアル系って言われてるくくり、世界を作ってる人たちというか、自分の世界をちゃんと大事にして、うん、曲とか、プロモーションしているような人たちが好きっていうのは確かわかりますね。すごい。そのくくりがすごい、ハマりやすいというか。
うん。なんかファンの人と対話してるようなアーティストもたくさんいるじゃないですか。
そうですね。
うん。結構ミッシェルとかも、まあ、自分のやつを出すっていうのもあるけれど、うんうん、結構対話してる曲もすごい多いなと思って。
多いです、ね。
多いですよね。あと、ドリカムも結構そうだなっていう。
はいはいはい。
うん。そう、だからそういう、ミッシェルとかでも、私、はい、なんだろうな、あ、すごく、例えばトヨタの音楽とか使われるのとか多いじゃないですか。
うんうんうん、
映画とかで、
はい。
いうようなヒット曲。 例えば花火とか最近とか、
はいはいはい、うん、
っていうよりも、あの、本当にミスチルはこれをやりたいんや、みたいな感じの曲とかの方が好き。
なるほど、
うん。
はいはいはいはい。
そうそうそう。すごい、自分たちは今これをやりたいんだなって感じさせてくれる曲の方が好きなっていう。
ああ、面白い、面白いですね。確かに。そういうところまでわかると。あの、自分の好きな曲とかって。
うん、そうですね。クリーピーナッツまたすごい好きなんですけど。
あ、そうなんですね。
好き好き好き。私、あの、VK もすごい好きですけど、それ以上に好きなのは実はあの、ブラックミュージックがすごい好きなので、ラップがすごい好きなんです。ヒップホップラップがすごい好きなんです。
はいはいはい。
そうそうそうそう。20代はずっと私、その洋楽のヒップホップとかも聞いてて、で最近はあの、日本のヒップホップもすごい好きなんですけど、でクリーピーナッツも、あれじゃないですか。俺らの世界を聞け。
俺らの世界ですね。
そうそう。俺らの世界の言葉を聞け、お前らっていうのが、好き。だワンオクもそういう意味で好き。
ああ、ワンオクは確かにそうですね、うん。世界作ってますね。
そう。俺らの世界に入ってきてもいいよっていうのが好きです。
ああ、そう思うと、面白いな。全然自分と違います。
ああ、そうそうそうそう。
その好きの、
いいです
よね、うん、理由が全然違うから面白いなと。
うんうんうんうん。だから、好きな、その人の好きな曲何って聞くのってすごく面白いなって。
そうですね、そのバックボーンによってもやっぱ全然違うのが面白いですね、うん、例えば同じ曲好きでも、うんうんうんうん、見てる場所全然違っててみたいな。
そうそうそうそうそう、全然違いますよね。だからなんかあの何時さん、ジャンヌ・ダルクも好きって言ってたじゃないですか。
はいはいはいはい。
ジャンヌ・ダルクもどっちかっていうとあのなんかあの最初出てきた時にジャンヌ・ダルクみたいな感じだったんだけど、アーティスト名がね、はい。でも聞くと彼らってどっちかって言ったらポップスという
か。そう、そうですね。はい。聞きやすい、なんか、曲が多いですね、
うん。そうそう。どっちかっていうと、それこそてっちゃんが、ラルクで言うとてっちゃんが作りそうな感じの曲
だなと思って。そう、そうそうですね。
彼らもすごい上手ですよね。
そうですね。
うん。
だからまあ、そう思うと確かに、あの、うん、完全に私の、なんか、好きなところが今バレてるなっていうか。すごい。もう、なんか全部言われた通りです。
え、でも、なんか一個そういう自分の軸があれば、
うん、
あの、他も探しやすいですよね。
探し、そうですね。
うん。歌詞とかでもあるし、きっとその何でしたっけ、何かを、背中を押してくれる曲とか。
うん、そうですね。うん、
とかで探したりとかしたらいっぱい出会えそうだなって今思いました。
はい。
じゃあこんな感じかな、なんかいい感じでまとまったのでまとまったかな、はい、いやありがとうございます。
ありがとうございます。なんか私はどちらかというと今すごい占いとか診断を受けた後あのいい気分でいるんで今、はい、ありがとうございます先生。
いやとんでもないです。いやでもなんか、うん、ラルクのそのもう一回プロモ見てみたいなって思います、
うん。
最近あんまり見てないし、ピーシーズちょっと覚えてないなと思っちゃった。
ああ、そうですね。ちょっとそこは見てほしいですね。
後で、これが収録が終わったら見させてもらいます。
はい。はいはい、ありがとうございます。
ちょっとすいません、はい。ところどころ、あの、私の子供の声が入ってしまってるんですけど。
はい。ちょうど良い感じで、フィルインしてくれてるんで
、はい。はい。じゃあ、今度の、あの、ニュートンのゆりかごのバトンは、ナンジーさんに、お渡しさせていただきます。
はい。
ありがとうございました。VK というか、まあ、ラルクの会話をしていただいて、はい、とっても楽しかったです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。